先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今週のゲストご紹介しましょう。今週は楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんにお越しいただきました。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて石原さん、今日はまずお知らせがあるんですよね。は
い
は
い、選挙でないんですけど、最後のお願いに参りましたと。
はい、何ですか？
あっという間で、いよいよ今週の土曜日3月2日にですね、主催パンローリング協賛楽天証券さんで、もう何年やってるのか忘れちゃいましたけど、今年もこの季節がやってまいりましたということで、私は A 会場の14時半から登場するということで、このなんだっけ QR コードか、
はい、
これ読み取ってもらっても、まあ、検索してもらってもいいんですけど、出演しますので、はい、よろしくお願いしますと。
はい、3月2日土曜日ですね。はい、
で2ページ目に、まあ、これいつでもそうなんですけど、今日の放送でも出てきますけど、楽天 MT4 さんに搭載して使えるですね、私のインディケーターメガトレンドフォローシグナル、これ参加者全員にお試し版を、配ると。でもうちょっとだけ時間もらって、ちょっとちょい見せだけしちゃうとですね、
はいはい、
もう今日は資料作ってぜいぜい言っとるんですけど、3ページ今年のね、2020、あ、これ、間違っとるわ。対局の対局が、あ、おっとるのか。対局で訂正したので、あっとるな、これで。今年のね、相場はまあどうなるかっていうんで、
はい、
話するんですけど、今、長期投資、長期投資ってみんなが言ってるでしょ。
そうですね。
私の長期投資は、これ、チラ見せですよ。どういうことか、ちょっと4ページ。これ、日経平均の月足。これ緑になったら買って、赤になったら売っとるだけでいいと。それだけで
シンプル
成り立ってる。で次はドル円5ページ。これも、チャートが青になったら買って、赤になったら、売ると。まあ円高が赤なんですけどね、円安が、円安期がまあ青と。非常に投資っていうのはシンプルだと。で6ページ最後に SP500 ですけど、まあこれも青になったら買って、赤になったら売っといたらいいということで、まあ、土井さんもよくパラボリックだとかね、週足月足、まあご紹介されてるんですけど、こいつのいいとこはですね、はい、文句言わないで24時間働いてくれると。私システムトレードなんで、
はい、
一番いいなと。
このシグナルがもらえるんですよね。
これとはまた違うんですけど、この、後で説明しますけどね、いつも紹介してるメガトレンド、これはねメガトレンドじゃないんですけど、まあほぼ似たようなシグナルが出るということなんで、ぜひ皆さん来場ご来場お願いします。
はい、投資戦略フェアエキスポ2024、このセミナーは事前にお申し込みが必要となります。イベント当日3月2日までにお申し込みいただき、ぜひご参加ください。詳しくは投資戦略フェアエキスポ2024のホームページをチェックしてください。さて今日28日水曜日、東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに反落。終わり値は31円49銭安の 39,208 円飛び3銭でしたから、これね3日ずっと上げてましたけれども、ま
あ、ちょっと上げすぎてたんで、
まあ、久しぶりに下げたん
で、まあ下げても結局戻したんで一瞬慣れたんですけど、まあ戻してるとか、まあ、強いってところが強いですよね。
土井さんとこは最高値更新の時にくす玉割られたんですか？くす玉、
いやもう粛々と何もなく特別番組は若干流してみましたけど、
単なる通過点だと、
はい、まあようやく三十数年かかって戻っただけですので、うん、ここからですね、う
ん、なるほど。
はい、この後じっくりとお話伺います。さてこの番組 YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。番組ホームページからは質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすいアイスピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、アイスピードをぜひ使ってみてくださいね。 詳しくは、アイスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあ、ここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんにお話を伺っていきます。土井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
今日は2つお得なお知らせの、まあ、ご紹介なんですけど、はい、まずマネー本投資始めた時にいろんなとこからまず勉強する時、マネー本ってやっぱ便利で、いろんな人が一生懸命時間作って書いてくれたのを、まあ、一瞬で取り込めるっていう面ではいいですね、うん、で、楽天証券に口座をお持ちの方は実はタダで読めるマネー本っていうのがありまして、でそれがこのおすすめマネー本っていうやつですね、
はい、
で楽天コボをダウンロードして、で楽天証券で中の中にどういうやり方をするって書いてあるんですけど、このホームページ行って学ぶセミナー行って本で学ぼうおすすめマネー本っていうこの順番でクリックしていただくと、ここのコーナーに行きます。でNISAとかイデコを楽天で持ってると、さらに対象が膨らんで、この下にあるような金とか米株とか、これを月に3冊読めるという。
あ、月に3冊なんだ。
はい、大体1つが1ヶ月ちょい長く読めるので、まあ、じっくり読めますので。
トータルでどのぐらいあるんですか、その ここに出てる本ですか。
ここに出てる本ですね。でこれが、2歳でこの方はこっちの4冊、右側 で左側がそれ以外の方も読めるものなので、
なるほど、ま
あ、2歳を持ってるとさらにお得っていうことなので、まあ、ぜひちょっと見ていただければ、はい、いいと思います。でさらにマネー本って言ってもこうマガジンがあるじゃないですか、雑誌が、
はい、
日経マネーとかアイラマネーとかで、こういうものについても次のページで、楽天マガジンっていうサービスがありまして、でこちらはNISAとかイデコをお持ちの方限定なんですけども、月に3冊、無料でマネー本が読めるという、まあ、こちらもいいサービスがありまして、でマネー雑誌ですね。でマネー雑誌がこちら楽天マガジンというアプリを入れていただいて、で、まあ、3枚のお札みたいなのももらって、
お札もですか。
お札はもらえるんですよ、クーポンみたいな、
はい、
でそれでマネー雑誌が読めるっていう。やっぱり本屋で、日経マネーとか買おうとかアイラマネー買おうというとちょっとこうためらっちゃう方いると思うんですけど、まあ、ここでただで読めるっていうのはいいと思うんで、まあ、ぜひ見てください。
手軽ですしね、どこでも読めますからね。
特に株主優待でこんな銘柄ありますよとか、高配当これありますよとか、今流行りの米株これですよとかまとまってるんで、本は本でやっぱ便利なところあるんでね。
まあ本も無料でダウンロードできるし、
はい、使ってます、はい、
ね、それをまず落として、
そうです、でこれで自分のスマホで見る、
はい、なるほど。
でこちらもNISA楽天でお持ちだと、見れる。結構本の数もあるんで、ぜひ使ってみてください。
はい、ぜひご利用ください、はい。
で次がいつもの相場の状況なんですが、 S&P の週足はもう11月10日に回転換してから、もう先ほどの石原さんおっしゃってるように、うん、黙って買ってりゃいい相場っていう
電車道相場ですか。
うわーっと上がってますね。でこれも本当に順張りがいいなっていうのはこういう時なんですが、で同じく次のページがナスダック100で、こちらも同じく11月10日に回転換の後一本調子でガーッと上がっているので、これもあまり迷わなくていいという大変快適な相場です、
ね。はい、NVIDIA 1銘柄でガンガン引っ張ってますからね。
スーパーマイクロコンピューターと思いますからね、はい、で日経平均が週足がその次なんですけど、こちら1週間遅れて11月17日にようやく回転換して、で今までちょっとしのごのしてたんであんまり乗れなかった方もいると思うんですけど、ここで黙って乗ってればその後がすごかったと、ぐわーっと上がってますね。
これ久しぶりですよね、このも、はい、持ち合いの平行期を
やっぱり、まあ、終えて順張りで持つときはこのぐわっと上がる瞬間にちゃんと乗ってるっていうのが大事なので、この上がりかけたときにこれを信じて乗るっていうのはやっぱりいいと思いますね。で次が東証グロース、まあ、前のマザース指数に当たるものなんですが、これがまたその後1週間ようやく回転換して、 で今、まあ、上がり続けていると。ただ、まあ、
それは土井さん、はい、裾野が広がってきたということですか。
うん、まあ、とはいえ外人買いの中心が、日経平均に入るような銘柄なので、
う
ん、
まあ、そうですよね。まあ、
これはちょっとおまけの買いぐらいの影響しかないですね。上げも弱いです。でその次がハンセン指数ですね。中国株はこれ結局今日本株上がってるって流行されてますが、うん、中国に行ってたお金が日本に来てるっていう側面が大きいので、そういうことですね。ハンセンはやっぱりダメだとダーッと下がってると。そういう意味ではこの流れは結構続いているので、これもちょっと見ておいた方がいいなというところですね。
中国人の日本株買いってすごい量らしいですよ。
まあこういう時は自分が相手の立場に立ってみると分かるんですけど、うん、習近平政権で自分のお金いつ募集されるか分かんないという状況でどっかにお金安全に置いときたいって言ってやっぱ外に持ってきたくなりますよね。まあ、そういうところがちょっとトレンドが続いてますね。で今日はNISAで投資を始めている方がかなり多いので、
はい、
個別株投資で長期投資をするときに失敗しないようにっていう、まあ、私の失敗も含めてですね、個人的な失敗から学んだこと結構あるんですが、個別株投資失敗あるあるっていうのが次のページですね。
失敗あるある、
これはいい話ですね。
これあると思うんですよ。大体株主優待目当てで買うと、あ、これいいなと思ったらいきなり廃止ってもよくありますし、
ありますよね。
これまず最初ですね。でそれからよくあるんですが、自分が狙ってた株がガーンと下がったら、あ、安いと思って買ったらもっと下がるっていう、これが2番目の失敗ですね。これもよくあります。で3番目、これも私もやらかしたんですが、もうスクリーナーとかでいろいろ探して PR 安いとかって、業績とか配当すごいとかって買った瞬間にいきなり業績が下方修正されて減配になって株が下がるっていう、これもよくあります。で最後がこれも私もやったんですが、一生懸命調べていいポートフォリオを作ってこれで大丈夫だと思ったら日経平均がクラッシュして全部下がった
まあそれはしょうがないです、はい、
でこれもうまく逃げようと思えばできるので、まあ、その辺を今日お話ししようと思ってます。
それはいい話です、
はい、
でまず、前提として個別株投資が、まあ、インデックスの投資どう違うかというのが次のページなんですが、まあ、インデックス投資の場合はこの緑の線で、上下の幅が限られていると。で、まあ、楽にこれが取れると。また、あ、左の方にギャンブルがありますが、ギャンブルはやればやるほど負けるっていう、まあ、どうもだろうっていう。だからこれ、ギャンブル、それで、
耳が痛い。
それで勝って
るから、ね、マリナルの顔が浮かんできました。ギャンブルと言ったらマリナルと。
その下は負けるので、はい、まあ、ここはまあ投資じゃないと。で、個別株投資は結構面白くて、大部分の方が結構負けるようにできてるんですね、はい、下の方に市場の養分って書いてあるんですが、
市場の養分出た
普通に買って普通にバイバイすると上手い人に全部こう養分上げてるような感じになっちゃうんですよ。で、上の方がガーッと高くなってて、で上手い人とそれから非常にラッキーな人はすごく取れる、まあ、今の
普通にやってたら土井さんカモになっちゃうってことですか。
はい、人間の本能通りに投資してると、うん、取られます。
恐怖と欲望で全部やられちゃうと、
はい、で残念なことに、はい、平均リターンはこの株価指数と個別株を全部平均したのがほとんど株価指数なんで同じになっちゃうというこの悲しい事実がありまして、一生懸命やるんだったら個別株はいいけど、適当にやるんだったらインデックス買った方がいいと。これがまあ事実ですね。
適当ってことはないと思うけど、
そのためのスキルをちょっと勉強しなきゃいけないと、そういうのが個別株投資になります。
時間がかかりますからね、
はい、だから労力はかかるけど頑張れば勝つ可能性も多いっていうところですね。で、その次のページなんですけども、じゃあ新NISAで個別株投資を始めてっていうと、やっぱどうしても長期投資になります。まあ何年単位っていう投資の時に失敗しないためにはどうしたらいいかっていう3つのツボ、これ3つに集約するの結構大変だったんですが、3つ考えました。まず1つ目が超長期シナリオに乗ると、まあ長いトレンドに乗るのが1つ。それから2番目が増収増益銘柄をそこそこの価格で買うと、
うん、
バーゲンを狙うんじゃないと、うん、そこそこだと、
うん、
で3番目がこれも鉄則なんですが、逆張り現金順張り、
なるほど、
はい、これをやってればそんなに負けないしそこそこ勝てる。
これ土井さん1番目のね、超長期シナリオに乗るということは、はい、流行りもんには一時の材料株だとかなんだとか乗らないということですか。
流行りもんでも
息の長いテーマ、は
い、これからずっと続くっていう確信が持てるんだったら乗ればいいと思うんですよ。だから今の AI はおそらく数年は持つと思うんですけど、その先は分かんないじゃないですか。
そうですね。
もうちょっと長いとこ考えましょうっていうのが今日の話ですね。
ああ、なるほど。
で、まあ、その次のページが、まあ、一番硬いのがこのデモグラフィーですね。人口動態。 これは外れない。
それ土井さん言うと日本はかなり悲観的な、
そうしょんぼりなんですね。で、20年後の成人の数ってのはもう分かってるじゃないですか、はい、まあ、よっぽどのことがない限り変わらない、まあ、戦争とかない限り変わらないと。で、生産年齢人口が増えている、15歳から64歳のところが増えている国は黙ってても物が売れると、黙ってても企業が成長すると、うん、そうなってくると黙ってても株が上がりやすい、うん、で逆に、まあ、日本みたいなところは黙ってるとちっちゃくなると、うん、黙ってると企業の業績が悪くなると、うん、で残念なことに利益が減っても借金減らないんですよね。借金はデフレになっても減らないの で、
そうです、ね、
これ日本相当苦労しましたけど、で株価安くなりがちだと、まあ、これをまず考えましょう。
95年が日本の生産年齢人口のピーク、
そうですね、
それ以外下がり続けて
る。で総人口が2000年ぐらいピークですかね、うん、で中国は今総人口も減り始めたので、はい、このちょうど逆風が来てる感じですね、うん、
なるほど、は
い。で、その次のページなんですが、じゃあ具体的にどうしたらいいかっていうと、まずなぜ超長期シナリオかっていうと、まず一つは先ほどのようにビジネスが長期的に伸びる、それから景気変動の影響を受けにくい、で3番目はもし市場にショックがあってもすぐ戻るっていうのがやっぱりこのいいところなんですね。で具体的な例は一番は人口動態で、これがいいのがアメリカ、インド、インドネシア、メキシコ、まあ、あとベトナムとかもちょっといいんですけど、あとはペット関連ですね、まあ、他の国の子供より自分のペットみたいな、そんなところがあるのでペット関連で、悪いのが中国と韓国と日本とヨーロッパとタイもちょっともう人口減り始めてるんで、そういう意味では良くない。で地球温暖化がその次の大きなテーマ、これはまあほとんどひっくり返らないです。いろんな人がいろんなことやってるんですけど、もっともっと暑くなります。でそうなった時にいいのが空調、これはどうしてもインドなんてもう皆さんエアコン入れていくのでどんどんいると。それからいろんなところで災害が起きて直さなきゃいけない、でもお金がないから復旧する工事を安くしたいとか、そういうのが復旧工事で、その次が種ですね。暑さに耐える種とか干ばつに強い種とか、こういうのが売れてくると。
そ
こ
は品種改良ですよね、
はい、プレミアムつくんですね。で、3番目の長いシナリオが、まあ、通貨供給型、まあ、日本のこう日銀が臨転機グーグーしてるんです
ね。臨転機回しすぎと、
うん、で一方でアフリカではどんどんどんどん人口が増えているので、まあ、これも変わらないとなると、純金と人口爆発に備えた肥料と、これがストーリーで、このシナリオにまず乗るようなところを探しましょうというのがまず1番目ですね、う
ん、はい。食料じゃなくて肥料なんですか。
食料増産のために肥料がいるんです。
あ、
だからいい種で暑さに耐える種と肥料があれば食料はどんどんできるんです。
あ、マリナルもそのうち、バッタとかコオロギ食えという、
ね、あ、それも食べなきゃいけないかもしれないですね。
ちょっと難しいです。
コオロギはいいらしいですね。ゴキブリっていうのもありますからね。でその次がですね、増収増益銘柄をそこそこの額で買うっていうのが次のページなんですが、まず一番目の条件が増収増益銘柄であること、赤字は絶対ダメと、うん、PR200 倍もダメと、うん、で PR の目処が10倍から30倍ぐらいで、 PEG ってちょっと後で言うんですが、うん、成長銘柄の目安は1から2倍程度ぐらいで探しましょうと。
ピーター・リンチの世界です、
うん、まあ、成長株ですね、うん、で2番目は株主優待銘柄は変わらない、株主優待目的ではかない、あくまでおまけですと、
うん、
で、特に赤字で優待があるいい銘柄はダメです。これバスです。
あ、はいはい、
なくなります、優待が
なくなると払えんと思う、はい、
で3番目が、私も個人的に相当痛い目にあってますけどね、これね、赤字で優待で、3番目がですね株価急落後の、
そこ強調してますね、
はい、結構何目が
何かあったんでしょうね。
株価急落後の高配当利回り銘柄、これもダメと、減配になります。で、ポイントはバーゲン狙いは失敗のもとと、優良銘柄をそこそこで、
これだから土井さん的に言うと大底は買うなってことですか。
大底だと思ってシグナルが出てればいいですけど、うん、落ちて買うのはダメですね、うん、
なるほど、
まあ、よく落ちるんだ
よ、途中で掴むなと、は
い、そうです、
要するに、買い反転のシグナルを見てから
待った方がいい。
あ、なるほど。
でこれはバフェットさんもよく言ってますよね、まあ、いいものをそこそこってのはよく言ってます。で、その次が PR のイメージなんですが、ちょっとこう時間巻きますが、はい、だいたい PR がまあ真ん中ぐらいのところを変えましょうってですね。で、PR だけで選ぶと低成長株ばっかりになっちゃうんですよ。
PR 真ん中って土井さん言うけど、具体的に何倍くらい、
まあ、10倍から20倍ぐらい。
10倍から20倍のバンドだったらいいと。
そうですね。で、30倍でも PG が良ければいいっていう、そんなイメージですが、まあ本当に PR10 倍以下っていうのは、なんか万年そこにいるような銘柄が入ってくるので。
ああ、まあいつまで、はい、低くても、それ買っても上がらないみたいなことになっちゃう。
なんか、鉛の水道からなんか作るような、そんなイメージですけど、なかなか儲かってんだけど成長してないと。 で成長株を探す目安が次のペグレシオ PG ですね、はい。PR を EPS の成長率で割ったものなんですが、うん、まあ、大体この1倍以下が割安で2倍以下までは買っていいって言われる数字なんで、これちょっといろんなところに出てるんで計算してみればいいと思うんですが、PG1 倍以下っていうのは割安なんですけど、なんか問題があるときもあるので、ちょっと注意して、まあ、1から2ぐらいの間で探すというのをちょっと見ておいてください。で、3番目がですね、逆張り現金、順張りに徹するってやつですね、
はい。これでも日本人はね、土井さん、はい、みんな逆張りじゃないですか。
大好きですね。
外人はほぼ順張りじゃないですか。
最近でも順張り増えてきたんですよ、皆さん。
おお、
はい。だんだん投資うまくなってきたんで、これで日本の投資家も勝てるって感じ
なんですけど。なるほど。
で、ここのチャートがあるように、いつもはいろんな株ってバラバラに動くんですけど、ショックの時ってみんな落ちちゃうんですね。日本の株とアメリカの株とヨーロッパの株も全部一緒にドーンと落ちると。で、世界金融危機の時の相関、この2007年から2009年が 0.89、 コロナショックだと 0.95 なんで、もう何を買ってても無駄と、ドーンと落ちちゃうので、そういう意味では、順張りで買ってて逆張りになったらすぐ落ちる、降りるというところですね。で、この中身をもうちょっと見ます。その次のページなんですが、なんでこうかっていうと、まず株価っていうのは、EPS 一株当たりの利益と PR ですね。で、 PR は株価収益率なんですが、まず会社が頑張れば EPS が増えていくんですけど、株価収益率ってあんま会社の頑張り関係ないんですよ。で、今みたいに中国から日本にお金が来てると、まあ、あるいはアメリカの投資家が中国に突っ込んでたお金を日本に回してるっていう時は、うん、PR が上がるんですよ、うん、ガーッと上がる。アベノミクスの時もそうだったんですが、 PR が上がる、うんうんうんうん、ここは利益が一緒でも株価がぐんぐん上がっちゃうんですね、うんうんうん、で、逆に相場がクラッシュしたら PR が下がるので、どんなにいい企業でも下がると、だから相場全体の動きはやっぱり逆らえないというのがこう一つ。
なるほど。
で、2つ目が、これもよくあるんですが、増額してる会社は次も増額します。で、減額してる会社は次も減額します。で、なんでかっていうと、自分が経営者になったとすると、増額したときは次に増額するようにちょっとコンサバに出すんですよ。
ああ、なるほど。
で、なんでかっていうと、なんかちょっとこれダメだったら恥ずかしいなみたいに思うんですね。
恥ずかしい。
で、減額したときはちょっと下目に減額出すんですね。なんでかっていうと、いや、これから頑張れると。
なるほど。
なんとか巻き返すとって、だいたい頑張れないんで、で、また減額するんですけど、なるほど。それを繰り返すんで、どの会社も増額、増額、増額。NVIDIA もそうですよね。減額、減額、減額って会社も結構多いです。だから、これは逆らわない
と。これ、土井さん的にはね、その EPS だとか PR とか、さっきの PEGとかいろんなあれがあると思うんだけど、はい、どれが一番指標としてあれなんですか？
いろんな指標で絞ってきます、対象
を。ああ、まあ、いくつかを上げて、はい、そこから絞り込もうというスタイルですか？
いい銘柄で、まあ、ストーリーで買える銘柄、 PR で買える銘柄絞って、いいタイミングで入るって、いつもこう銘柄出してるんです
よね。スクリーニングして、あとはだからテクニカルの問題ですね。
そうです。いい銘柄をいいタイミングで買うですね。で、3番目が、利食いは遅く損切りを早く、これが一番難しい、これが難しい
ですよね。だから勝者を走らせて敗者を切らないとダメなんだけど、人間がやると逆になる。
そうなんです。で、これが行動経済学でよく言われているように、やっぱ損失は嫌いっていう人間の脳の仕組みからそうなっちゃうんで、 FX でよく言うようにコツコツコツと使ってドカーンと負けると、これがコツコツドカーンになっちゃうんで、この逆をやるためにどうするかっていうと、その次のページなんですが、イメージ図ですね。普通にこう緑の線でぐーっと相場が上がって下がってというイメージなんですが、普通の方が、まず、いや、一番安いところで買おうと思うんですよ。 A で買ってやるとか、これ無理なんですよ、神様じゃないんで、
はい、
で上がり始めて買おうとした多いんですね。結構 B 点で買おうとした多いんですけど、ここで買ったとします。そうするとちょっと儲かると売りたくなると。C の 1,2,3 ってあるんですが、この 1,2,3 全部耐えられる人ってあんまりいないんですよ。
あ、そろそろ、
ね、もう大体1か2か3で売っちゃうんですね、うん、でも今回のやっぱり NVIDIA の相場とか日経平均みたいにガーッと実は本当に上に行くんです。
それはね、だから土井さん、パラボリック見てたらトレンドが出てるって分かるけど、はい、普通の人は何も見てないわけだから、
見てないです。
ちょっと上がったらやった、儲かったと、
だから
売っちゃえと。
他の人が見てないままでほっといてくれるのが一番よくて、で我々はこれを見て勝てばいいというで、この天井の黄色で売るのも不可能なんです。これ誰にも分かんないんで、だからよく日経平均いくらに行くのっていう人がいるんですけど、それは無理です、分かりません、うんうん、ただし下がり始めたら売らなきゃいけない。この青水色のところで S で売らなきゃダメなんですね。で、 S で売り本当は売らなきゃいけないけど、黄色を見ちゃってるんで大体売らないんですよ、
うん、
で、まだまだ戻るかなっていううちに F になるって、これはよくあるパターン。 なので、この次で構造経済学のパターンでいかないようにしましょうと。この辺でちょっと次行きましょうかね。
はい、それでは一旦お知らせを挟みまして、引き続き土井さんにお話を伺います。
楽天証券では為替コストを抑えて取引できます。2023年12月より円から米ドル、または米ドルから円へのリアルタイム為替取引手数料を、なんと業界最低水準の0銭に引き下げました。これにより米国株式または ETF を購入する前に事前に手数料を支払うことなく、米ドルをご準備いただくことが可能となります。リアルタイム為替取引は PC ウェブもしくはスマホで簡単にご利用いただけます。これからもお客様により使いやすくお得な取引環境を提供していきます。詳しくは楽天証券リアルタイム為替で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュ
ー。さあ、引き続き土井さんにお話を伺います。
はい、さっきのそのタイミング見る続きなんですけども、いつもはだいたい週足ってこの番組で言ってるんですが、うん、まあ、だいたい数週間から数ヶ月単位の投資の時は週足見るんですが、NISA で買うような数年単位の時は月足がおすすめですね。年単位で見ると。で、こちらがあの NVIDIA の例なんですが、これも本当に綺麗に出てて、この銘柄で言う通りに下にこう押してる時は買いなんですけど、このところに買ってれば赤儲かってると。で、あの売り始め2022年の時にも売り手にするんですけど、ここで降りてれば問題なく避けられてるっていうの綺麗ですね。で、その次は日本タバコなんですが、日本タバコは長い間こう ESG 銘柄となんか敵扱いされてましたよね。こいつら悪いやつだみたいな感じだったんで、ずっと売られてたんですけど、2021年ぐらいからちょっと持ち直し始めて、22年の半ばぐらいですね、ここからまた強い回転感してぐーっと上がってると。
これだから土井さん、日足はちょっとノイズというかね、間違ったシグナル結構教えてくれるけど、週足は割と安定してるってことですか？
週足はあの数ヶ月単位だったら安定してるんですが、もうちょっと長
い月足はさらに安定してるってことですか？
はい、長く持つ方は月足の方がいいですね。あ、そういう意味ではニーサだったら月足の方がいいと思います。
なるほど。とあまり短い取引やると損するってことですか？
NISA の場合枠があるんで、はい、あんまり売買繰り返せないんですよ。そ, そ, うね、そういう意味ではやっぱり長期投資がいいと思いますね。あと利益非課税ってのはでかいです。
はい、ということでちょっとお話途中になってしまったんですけれども、個別株投資あるあるということで、今日は土井さんにお話を伺ってまいりました。さあ、という間にお別れの時間でございます。来週は楽天証券経済研究所愛宕信康さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします。来週もお楽しみに。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですので、その時間に土井さんにいつもの個別銘柄のお話も伺っていければと思います。引き続き YouTube ライブもよろしくお願いします。ここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さん、楽天証券土井正嗣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は楽天証券の提供でお送りしました。